第2章、熊野へ。第1節、滝原の宮へ。二日昼、旅立ちの身支度を整えた一行の脇にはさほど大きくはないが、油紙で厳重に包まれた荷が一つ置かれている。包みの中は帰省後に村人へ配るお札類であろう。義右衛門が旅立ちを前にし、かねてより宿坊の者から聞いていた二問屋へ向かう。御内、送り荷ですかえ？御内とはいらっしゃいのこと。威勢の良い店番が現れた。送り荷は京都六角堂前の筑前屋次郎左衛門様ですな。運び船は一締めにつき164文になりますが、受け取り払いにしますかえ？へえ、それでお願いしますだ。用向きを済まし、急ぎ宿坊へ戻る義右衛門。その頃には一同が土間境へ並び立っていたが、そこへ
恩師
が現れ、見送りの挨拶。いよいよ次の目的地、熊野への出立の時。宮川の船渡し場までは、手代が見送りに来てくれたが、それとも別れ、今は宮川を越えてしばらく進んだところの三叉路の出会い頭。いよいよ三人さんともお別れだとも、道中お気をつけて、一月後には必ず今日にて、双方互いの道中の無事を祈りつつ別れ、一行は左手の道へ。それからというもの、相手を思いつつ無口のままの歩みが続く。何よ、伊勢参っただ。あちらの修理もされた人の神様がついて道案内してくだされて、心配事などなかろうて、皆の気持ちを汲み取り元気づける頼もしき者が現れる。この男の言った二見浦の夫婦岩に祀られていたされた彦神、天孫降臨の道案内をすることから、諸国に見られる辻道の境界を守る老祖神とも結びついている。そうだなや。我らは共に神参りに行くのだからな。それぞれの顔に明るさが戻る。おう、一里も歩かねえのに、もう玉露宿だんべ。そうなのである。今日の宿はその玉露宿で、古市からは10キロメートルに満たぬ距離にある城下町。どうやら彼ら、古市の宿坊で、二晩泊まるはずが一晩早く出されたらしい。正月のことであるから異性は参詣者が次々と押し寄せてくる。宿坊側の都合で近場の玉露宿へ旅籠を斡旋されたことはおおよそ推測がつくのだが、果たしてそれが当初から計画されていたものやら、あるいは宿坊滞在中に申し渡されたものやら。ここで再び推移となる。それを推し量るには、翌日の宿泊地である野尻宿までの歩行距離が問題となる。この玉露宿から次の野尻宿までは27キロメートル。これでは彼らがこれまで歩いてきた一日の歩行距離にしてはかなり短くなる。そこで前に戻り古市の宿坊から、この玉露宿までの距離を計算すると、ほぼ9キロメートル。それを合算すると、36キロメートル。これは通常の1日の歩行距離となる。加えて、彼らがこの玉露宿で名勝旧跡を訪ねたという記録も道中記には書かれていない。事前に玉露宿への宿泊が計画されていたとするには、いかにも中途半端。どうやら彼ら、古市滞在中の宿坊側の都合で宿替えさせられ、短い距離ではあるから、 昼食をいただいてから出立してきたというのが真相のようだ。そのことを裏付ける状況証拠がこの日の宿代。この日の宿代は相場200文のところ148文と道中で最も安い破格の値。察するところ、宿賃に宿坊側の配慮が映し出されているように思えてくるのだが、さて真実はいかに。2日、1つ、泊まり。148文。田丸塾、扇屋千蔵。通算日数18日目。歩行距離9キロ。累計635キロ。使用金額148文。累計6147文。伊勢の神物語。その夜、宿のいろり端にて、ロビの揺れる薄暗き板に、いろりの奥に老婆が座り、それを取り囲むように皆がその語りに耳を傾けている。この宿へ来なされたのも何かのご縁。今宵はこの土地の伝えを聞かせて死んでようと思うてな。どうやら神代の伊勢仙宮にまつわる話らしい。そうやな、そりゃ、崇神天皇の頃じゃが、諸国に悪い病が流行っていたそうじゃ。それまではな、神武天皇より府邸の間、天皇の住まう御殿へ天照大御神と、大和の大国様の二柱の神が祀られていたそうじゃがな、どうも双方の異性が折り合わず、共に同じ御殿へ祀られることを好まなんだらしいわ。ロビに照らし出される老婆の、その深いシワに包まれた穏やかな顔が、人体へ誘う神楽面のような面持ちを醸し出している。そこで、崇神天皇はな、天照大御神に皇女の豊助入姫の御事をおつけなされ、大和の笠縫の村、今で言うなら奈良の庭にあります日野原神社ということらしいがな、そこへ祀られたそうじゃ。じゃが天照大御神、そこへ留まることを良しとせず、数年祀られてはまた別な土地へ移られることを繰り返し、丹波、紀伊、吉備などを巡られたそうな。そうしたことで、お月の豊助入姫の御事も年を取られ、水仁天皇の御世には皇女の大和姫の御事が役を交代なされたと。しかしながら、狼を鎮め、祀る宮所はそれからも定まらず、大宮、また美濃へと宮を移されたそうで、やがてはこの伊勢へも参られた。天照大御神がこの地へ至りて申されるには、ここ、神風の伊勢の国は、常世の波が打ち寄せては返しゆく国。大和にも捉え合わせておれば、満ち足りた国なり、と仰せられたそうでな、この国に留まることを望まれた。さてそこで伊勢へ社を建て、伊豆津川のほとりへ、西宮、即位の始めに神に奉仕する内親王や王女の忌みこもります磯宮をお作りになられた。その場所はあなた様方が伊勢へお入りになる時に渡られた宮川の渡し場から川を一里足らず下りました海に近きところ。そこに今磯町というところがござりまして、磯神社という社が祀られておりますが、そこと伝えられておりますがな。おう、そりゃ浅間のお山から見えたんべ。いろり端の若い衆がたまらず声を挟む。そうでしたかい。あっこから見たれば、川の入り組む様子がよくご覧になれたはず。今は伊豆津川に宮川と言いますがな、昔はあっこの川を皆伊豆津川と呼んでいたようじゃ。 その五十鈴川の鈴は川の流れが玉石を揺るがせ、鈴のような瀬音を発するでついたそうな。その五十鈴の意は、意垣や神前に備える意串などと申します意のことでな。意に清められた汚れなき神聖なところ。こう土地の名にゃ、それぞれに深い意味があるがんべな。そうじゃ。まあそうしたことが伊勢の内宮の元にあるわけじゃがな。さて、しばらくして、大和姫の御子と、南の山は未だ見たことがござらぬから、川奥へはさらに良き宮所があるやもしれぬと仰せられてな、天照大御神を建て祀られ、神材やら神聖な建て鉾を小舟に積み、船を出されたそうな。しばらく進むと、荷船が遅れ出したが、そのことであたりをウプルと名付けたと言われておりましてな。遅れるがウクルかや。そりゃあ面白いこんで。さらに船を進めますとな、土地の神が次々と現れた。そこで国の名を問いますとな、あじひろの狭田の国やら、岡高田の深さての国など申しまして、天照大御神の神殿として信ぜられてきますから、今度は側へ次々と社を定めて行かれたそうじゃ。この話、神代の作り話と思えばそれまでだが、古代の領域感を知るにはこの上なきもの。大和の権威が及ばぬ地を、天皇の代行者として大和姫の御子らが行幸しているのであるから、天照大御神の宮所を探すこの旅は、大和の政権の領域拡大という色彩を帯びてくる。出会う神々は、中央の神々とは別種な、古くからその土地にいる土属神。国の名を問い、天照大御神へ土地の神殿が与えられて社を定めていき、また土地に名を伏していく行為は土属神の従属に他ならない。伊勢の周囲の川上への盾や矛を携えての行幸は、宮所を探す情景の裏に、正規である盾矛の埋設をもって、領域の外縁を塞ぎ祀ろうとする古代的意識の現れているように見通されてくる。老婆の語りが続く。それよりさらに川上へと参りますれば、大川の精へ出ましたからな。川を渡ろうとする。ところがそこへ、鹿の密会が流れてきたそうで、大和姫の御事は悪い兆しと見て、川を渡らず、その地に大ヶ瀬という名をつけて先へ進まれたそうな。皆様は明日、原の大辻から除去峠を越えなさるそうじゃが、その先で出会います宮川のあたりがその大ヶ瀬というところ。そこを通るだか？ええ、通りますとも。皆様はそこから先、大和姫が神代に通られた谷筋を継ぎ進み、元伊勢と言われる滝原の宮へ向かわれるのじゃろ？へえ、神様と同じ道を行くだか、こや粗相があっては何ねえだ。さらに進みますと、流れの速き瀬があり、そこに、マナコの神が現れましてな、天照大御神を建て祀る荷船を川向こうへお渡ししましたので、そこをマナコ店と名付けられて、店者を定められてな、マナコと申しますのは細かい砂を言うマナゴのことと思えますから、その神、早き瀬に流れます清き松間の神ということじゃが、この地は今その店というところ。そこからさらに奥へと向かわれますれば、美しき地へと出られたそうな。先の眼神へ国の名を尋ねますと、大川の滝原の国と申されたそうじゃが、大和姫の御子とこの地を好まれ、天照大御神の宮所に定められる。 そこが熊野へ参られる皆様が立ち寄られる伊勢内宮の別宮、元伊勢と言われる滝原の宮。さてさて、そこでも天照大御神を鎮め祀ることは叶わず、再び様々な地をお巡りなされ、最後に伊豆津川の川上に至りましたそうな。その地に、日月のごとくに輝く霊物があるというのでご覧になると、なんともそりゃ、昔天照大御神がご自身で誓願なされ、豊橋原の瑞穂の国の伊勢の風早の国に良き宮所ありとて、天井から投げ下ろしましたる天の逆立ちやら、逆鉾、金鈴だったそうな。そうしたことで大和姫の御子と大いに喜び、この伊豆川の川上へ宮所を定めましたところ、この度は、その大和姫の御事の夢に天照大御神が現れ、我、高間ヶ原に今しまして、王都にお支払い、昔にて求めし国の宮所はこのところなり、静まり定まりたまえ、と伝えられ、やっと宮所が決まったということで、これが今の内宮の元となったわけですがな、なれば、下宮の方は、と申しますとな、その後、再び、大和姫の御事の夢に、天照大御神が現れ、我一人では、三毛もたやすく食すことができぬから、丹波の国与謝の、小見肘の魚居原に、今します、道主の子、八乙女の立て祭る、三毛つかみ、豊家の狼を、我が今します国に欲し、と申されたと言われましてな。そのことで天照大御神の食物を整えまする豊受けの大神として、その神様を下宮へ移しまつられたそうな。これにてしまい。ええ塩梅に外の風も収まってきたがな。きっと明日はええ天気になるやろな。まあまあ、このバーの話へ、いいえ申してすまぬことで。大きな。ありがとう。三日朝。昨日より十三人に現ずる一行。田丸宿から西南西の道を突き進んでいる。田丸宿からわずかばかり田中の道が続いていたが、それを過ぎて台地へ上がると、あたりは一面、お松の林、鹿野松原である。なんだんべ、あの印木は。見れば、松林の中へ無用、と書かれている。実はそれ、松林に松茸が自生することから、季節に行き交う旅人がそれを取ろうと勝手に踏み込むのを禁ずる印木。それを聞いてすれ違う旅人が、松茸、松茸やがな、と言ってくれたので一行初めてそれを知る。時節なれば松茸焼いて食えたによ、ははは。バカ言うでね、それじゃ盗人になってしまうぞ。せっかく寺社詣へ参っておるのに、神様を怒らせてどうするか。それが冗談であっても、年寄りが若衆をいさめることを忘れはしない。彼らは神の存在を受け入れることにより、我が身を律しているのであるが、そのことがここによく現れている。しばらくして、幅広の、谷へ出たが、そのあたりが原の大辻。辻とは道の交差するところを指すが、彼らは左の道を取り、南下し、いよいよ山中へと入っていく。これまで階段縁の平坦でまっすぐな道を歩んできたから、一度この視界を閉じられた山間の道へ踏み込み、また新たな旅が始まるという気持ちが高揚してくる。 の大きい字から小さな骨を越えるが、そこが俗通り。切り通しの狭き道で、その名が示すように、鬼でも出てきそうなところ。その峠を足早に抜けると、わずかばかり平坦な土地へ出て、先に川が現れるが、それが伊勢神宮へ入るときに渡った宮川。おお、この辺りが、昨夜婆様が語っていた大ヶ瀬だ。彼らの左手へ沿うように流れる宮川。前からは土地の婆様が籠を背負って歩いてた。若衆が声をかけ。ここが大ヶ瀬というとこだか。ああ、大ヶ瀬はここだがな。熊野へ行きなさるか。道中ご無事でな。すれ違う短きまではあったが、その腰の曲がった婆様、通り過ぎても立ち止まってこちらを見続けている。なんともその姿、優しげなものとして、若い衆の心を捉え、国の母を思い出させる。鹿が川さ、流れてねえか。昨夜の話を思い出し、皆気になるから、道の川側へバラバラと移り、歩きつつも川中の流れに見る一方、聖なる宮川の解析した谷、そこにつけられた道を右へ左へ折れつつ進む。川から離れるとやがて栃原という集落へ入る。そこで北から道が交わってくるが、それが松坂から来る熊野街道。その合流点から少し先、再び道の左手へ宮川が沿い出し、そこからは川の曲がりと同じに右へ大きく折れ進むと、ほどなく青村へ入る。そこの西村周五郎という店で昼食。64問。昼飯を終えた一行、南西へ向かうが、青村を出てしばらく進むうち、道は左右山に挟まれた上がりの谷道となる。それがやがて下り、ほどなく前が開ける。婆様が言っておった見せた、あそこのことだんべ。その先に、船の渡し場が見えてくる。四方山に囲まれたところであるから、川筋はうねり、背の流れも速い。冬のことであるから、それなりに水量を多く、川面は穏やかなようにも見えるが、水面に映し出された碧水の色は、多少深く複雑に刻み込まれていることを物語っている。この川はよう、素人が路音に見りゃ一気に流されるかしんねえな。マナコの神が現れて神様の船を渡すわけだんべな。一方乗せた私どもは毎日文字には川を渡らず、まるで川上へでも行くような向きで飛び出していく。川の流れに斜めに出された岬。それを右手から白波を立てることもなく、強き流れが押し返してくる。船は大きな弧を描いて進み、川中からは流れに身を任せるような塩梅で下流へ向きを変えつつ対岸に。穏やかな幼者が随分と底知れぬ強き流れじゃのう。船頭へ皆丁重に礼を述べつつ船を降りる。その船着き場の先にあるのが、大和姫の御事を導いた眞子神を祀る滝の原神社。名は、川の下手に小さな滝があることにちなむらしい。おい、あれ見ろや、あんなに木が倒れてるだ。谷風にやられただか。この辺りは川の流れだけじゃねえ、 風も恐ろしく強えらしいなや。それを聞いて船着き場にいた男。この辺りはな、強い西風が山から吹き下ろしてくる。そうするとな、決まって川水が増す。今日は西風が吹かずによかったな。風と川水。この辺りではいくつもの自然現象が深く連なり合う。南西へと蛇行する宮川。その川筋から離れ、この谷道行くだ。それより山中の道をたどり、一気に南下。上がりの険しい坂道が続く。両側に山が切り立つ谷道を登り詰めると、そこが標高270メートルほどの偽坂峠。峠とは言っても谷筋であるから見晴らしがつくわけではないが、そこに岩屋があり、地蔵菩薩が祀られている。一行はそこへお参りし、道中の無事を祈願。短い休息を取った後、峠を降りる。登りと同じに1キロメートルほども歩くうちに、宮川の支流、大内山川へと出るが、そこが今宵の宿とする野尻村。3日、1つ泊まり、弁当付き200文。野尻村、米屋平米。通算日数19日目、歩行距離27キロ、累計662キロ、使用金額264文、累計6411文。椎茸談義。その夜の夕げ、一行は箱膳を前に座している。膳に上がっているのは大根の汁に古代の焼き物、ごぼう、人参、椎茸の合わせ煮と麦飯。三日のことであるから縁起物の黒豆も添えられている。黒豆もあるだんべ。これで今年も豆に働けるべ。はははは。正月の決まり文句のような冗談が飛び出す。そもそも旅の宿といえば古くは吉賃宿。それは炊事に使う薪賃を宿へ支払い、食材は持参したもの。それが諸国への寺社詣でやら商い人などの旅人が増えたことで食事を出す旅籠が現れてきて、この時代にはそれが一般化。宿の食事といえば、彼らの前に並んだ膳立てが定番で、汁の大根が何、焼き物の古代がカレーやサバに、また平碗の煮物が種類を変えたり、豆腐になったりするぐらいで、さほどの違いはない。ところが、そうした変わり映えのないものであるからこそ、味付けや材料の切り方など、些細なことが気になるもので、この時はある者が煮物の椎茸へと目を向けていた。この椎茸、肉厚でうまかんべな。そういや、岡部の旅籠の椎茸もうまかっただ。それを聞いていた隅の見知らぬじい様。一旦はにやりとした顔を元へと戻し、何か言いたげではあるが、黙して箸を進めている。伊右衛門が一言添え、椎茸はな、何でも山に生えるものを取るだけでなく、仕立てて取る方もあるだとよ。隅のじい様、それを聞いたれば、もう語らずにはいられなくなったようで、ご一行様は岡部宿へもお寄りなさったか？へえ、武州多摩郡から参りましたもので、東海道の岡部宿へも。実はな、この辺りでは椎茸が盛んに作られておりましてな、ご存知のように、伊勢へたくさんのお方が来られますから、宿の食材集めも大変で、 この椎茸も当地ではな、古くから仕立てて取る方法をやっております。話が進むうちにだんだんと分かってきた。そのじいさま、伊勢の人で、暮れから熊野の湯峰へ、湯地へ出かけ、初参りに熊野本宮大社、熊野那智大社などを巡り、帰る途中という。地元のじいさまだから、いろいろと物知り。その椎茸の仕立ての大元はな、伊豆の天城の近郊であったと聞いておる。何でも行動に使っておった栗の丸太に椎茸が生えているのを見知ってな、そこへ雑木を寄せておいたれば、数えることもままならぬほどの椎茸が現れたそうな。途中様々に話が外れていくじい様ではあるが、それをつないでまとめると次のようになる。先のことで、天城では江戸時代も早くから椎茸栽培が盛んとなり、椎茸師なる者の手により、長くその技が秘伝とされてきていたらしい。ところが、延享元年、1744年、伊豆湯ヶ島の板垣勘四郎という椎茸師が、安倍川の奥の宇都木、静岡県宇都木へ招かれて指導したことで、椎茸栽培が辺りへ広まる。そのことで、岡部宿の北西6キロメートルほどのところの荒船村、岡部町や宮島村、岡部町でも盛んとなり、そこの椎茸氏が伊勢へと渡り、この辺りの栽培の礎を築いたと言われるが、文化元年1804年に松坂で葬られた比右衛門という者も、そうした駿府から来た椎茸氏であったらしい。さて、その栽培法、条件を整え、自然任せに菌の付着を待つ、なため式と呼ばれるもの。こならや栗の原木を11月の20日頃、切り時を慎重に見定めて伐採し、枝葉を残したままに1ヶ月半から2ヶ月ほども自然乾燥した後、1メートル30センチほどの長さに切断。そこでなためが幹に3列ほども入れられていき、次にそれを置く金の平いよろしき場所がこれまた慎重に選び出される。金のつくのを待つのであるから、日が直接に当たるところ、また風の通るところはよろしくない。場所選びには椎茸師の勘がものを言う。そうしたところになためで刻みを入れた木を組むわけであるが、これには地域により違いがある。岡部のあたりでは枕寝かしという両端に Y 字の木を立て、その股へ棒を差し渡し、谷川へ傾斜させるように間隔を空けて、なための木を並べていく。なお、木の下端は直接地面へつけぬよう丸太を転がして受けるという。こうして菌を自然付着させるわけだが、その菌が出始めるまでには2年ほどもかかるそうで、繁殖したものをボタギと称して家の近くの林に移して育てるという。えら詳しいだな。何、若い自分はな、山さ減ってそれで銭稼いでいたということさ。そういやな、島のとっさきに、伊地かという村があるがな、そこの天は男も女も古くから房州へ渡って出稼ぎしておると聞く。まあ、いろいろと教えたり、教えられたり、それが伊勢や熊野の神さんのお導きなのやもしれぬな。さすればおめえ様方とお会いし、こうして椎茸の話などしているこの爺にも、神さんの導きがあったということかえ、ははは。それにちげえねえ、あのお茶の話聞いた岡部の衆が、国へ来て椎茸の仕立て法を教えとると言うだからな。一度、合点の大きなうなずき。外は雪でも降っているような静けさ。大和姫の御事が見出した美しい国、大川、滝原の国は、すぐそこにある。4日早朝。 滝原の宮のある野尻村の宿前にて、昨夜のじい様、伊勢と熊野の神様がきっとあなた様方の苦しき思いをお聞き届けなされるはずじゃ。ではこれにてお別れ。天保記という大いなる格差社会の中で飢饉に落ちる農民の姿を指しての言葉。皆凍りついたように動けぬまま老人の後ろ姿を見送る。道には一面の霜柱。さくりさくりの足音が無言の一行を清めていく。歩むほどに左手の山は後退、平地が伸びていく。そこに現れたのが杉とヒノキの古木に包まれた滝原の宮。街道を左に折れ、そこから参道へ入った彼らの頭上には、幾重もの老樹の枝葉が覆う。今までならこうしたところに大天狗が映し出されてくるのであるが、不思議なことにここではそれがない。現象の神の存在とでも言うべきものであろうか、姿のない神。それは実体を見せるものとして、風、玉砂利を踏みしめる音、老樹の枝葉の揺らめき、そうした意識を向ければ、わからぬ存在にこそ神の宿りが監督されている。やがて大石をつなげた神域の結界と鳥居が見えてきて、その奥に磨きを重ね配した聖殿が現れる。玉石に座し、天照大神への祈りを捧げる。参拝を終えた立ち上がりしなに、伊右衛門が一言発した。伊勢の巡りはこれにてしまい、これより熊野じゃ。元の街道へと戻り、一路熊野へ。第二節。日坂峠から熊野新宮へ。大内山川沿いに上流の阿蘇、駒を過ぎる一行。川の蛇行著しく、枝なる流れが両岸の山奥から次々と合流してくる。冬場のこととて水量少なく、地下渡りを繰り返し、また水量を置きとこなれば、山裾を迂回しつつ奥へと進む。南へ向かうほどに川の景観は源流域の要素を深め、川幅は狭まり木々覆う沢へと変化。その沢もすぐ先で尽きる気配だが、そのあたりで道は右へ折れ、一気に登って尾根へと出る。前に立ちはだかっていたついたてのような山原はもうない。ありゃ、こんな近くに海が見えるな。ここが西坂峠かえ。なんとまあ、景色よろしきところ。手前に折り重なる山を見下ろし、右手に深く入れ込む内海の対岸に、長島村の柳見が見え、そこからは熊野へと入り組む裏裏が遥か南へ尽きるまで望まれる。はあ。言葉が出ぬものさえいる。彼らは島半島を横断し、今、伊勢と紀伊を分かつ西坂峠に立つ。在所に残してきた者にも見せたき絶景を、おのおの胸に深く映し取り、その場を去る。一旦道は尾根越えのために西へ蛇行し、南へ流れ出す沢頭へ出て、そこからは一気の下り。管理も進むうちには人家が現れ、ほどなく片上池へ。 それを過ぎれば、海に面した長島村はすぐそこ。この急激な地形変化に彼らの心は踊っていた。何せ二日も山中を歩いてきたのに、一番奥まったと思えていたところから、わずか1時間ほどで広々とした海に面した漁村へ出てしまったのであるから。さて、日はもうかなり傾き出している。峠越えによる遅い昼食をとるため、その長島村の何という店かはわからぬが、のれんをくぐる。この日は弁当付き。道中記に記された昼食の24文は、汁物など頼んだ料金と察せられる。ここで道中記には、このところより米8合半これと書き添えられている。これは一体何のことなのであろう。疑問を残したままに先には進めぬから、再び推移の時間となる。道中記の先を追っていくと、13日後の17日に、このところより米8合半これに対応する。米8合半は、かっこ、半は、印鑑のこと、このところまでなり、という記述を見出すことができる。そこは、紀州領を出て泉領へ入った直後の地点であるから、このところより、米8合半これが、紀州藩内へ入り込む旅人に課せられた米に関わる統制を表していることが推測されてくる。ではその内容であるが、状況証拠となり得るものは、紀州領内13泊のうち、8泊に添え書きされている弁当付きという記載。これは、宿坊、吉陰宿、また高野山へ入る手前の宿を除くすべてに付されている。つまり、紀州領内におけるほとんどの旅籠において、辺境、城下町に関わりなく、翌日の昼の弁当を用意していることになる。このことから映し出されてくるのは、旅人へ旅籠以外でのご飯物、つまり米の供与を規制している藩の姿である。彼らの旅は天保9年、1838年。その年は飢饉を背景に米価が高騰。海と山の国である紀州領内への買い米が滞っていたのは事実。とすれば、藩が旅籠を通し、旅人への米の使用を認可方式として統制したように思えてくる。つまり、このところより、米8合半これは、宿坊等自社型の管轄を除き、旅人が紀州領内を出るまでに、藩から許可された米の使用量の明細ということになろう。昼食を終えた一行、店を後にして、海淵に続く長島村の柳を進む。ここは漁師町であるが、太刀からの船の出入りも頻繁で、商家、旅籠屋なども多い。家々の軒に竹簾を広げて何やら火の歯切れのようなものを乾かしとるだが、あれは何だんべん。あれか、熊の節だんべん。その熊の節とは、鰹節のことで、当地の名産。鰹を背割りして煮た後、火で幾度も炙り乾かし、カビをつけさらに天日乾燥するものだが、この熊の節、古くより熊野の御師が諸国への手土産としているから、全国に名が知られていた。この辺りの海岸はリアス式。複雑な山地の地形がそのままに海に没しているから、海岸線を歩けるところが多く、浜を過ぎれば、岬の根元へ迂回して上がり詰め、尾根越えして次の浜へ下り進むという難所が続く。 ところが景色は素晴らしい。沖に無数の岩礁や小島が織りなす入り組む湾をたどるものであるから、歩むほどに景色が移ろい、夕方のこととてそれが黄金に染め上げられていく。その間2里ほど、彼らは今今宵の宿とする三浦村へ至る。4日、1つ泊まり、弁当付き、172文、三浦村、中野屋源助。通算日数、20日目、歩行距離39キロ、累計701キロ、使用金額196文、累計6607文、5日、内陸へ深く切れ込む湾の奥を通り過ぎると、そこからは山中へ続く谷道。やがて尾根を越え下ると、そこが沼瀬の集落。ここから先は左右の山左に起こった小流を受け下る、幹なる川に沿い、一里半ほども大きく左へ回り込みつつ、南下すると、複雑に入れ込む尾鷲湾の北側へ切れ込む小さな港へと出る。先にも述べた通り、この辺りはリアス式海岸。通常ならそのままに海岸沿いに回り込めば、尾鷲村へ出られそうなものであるが、しかしそうはいかぬのがこの地形。今度は西から湾へ注ぐ別な川へと乗り換え、一度上流へ向かって上がり、またも南へ尾根越えして下らなければ尾鷲村へは出られぬ。こうした複雑な海岸線は経験したことがない一行であるから、この辺りの周囲は船がなければ大変だろう。浜から浜へ行くにこう遠回りして尾根越えせねばならぬのだから、景色が良けれど難易なこと。道は石敷きではあるが、日和式難所の孫子坂を越え、尾鷲村へ。彼らはその村の大和屋半六という店で昼食の弁当を広げる。道中記にはもちろん大船の記載はない。さて、ここで一つの問題が生じる。なぜ銭を使わぬのに店を利用できたかということである。他にも弁当付きであるにもかかわらず、田辺塾、道成寺門前、ほかわ寺門前においても、昼食に店を利用していることを考えると、紀州藩の行ったであろう旅人への米統制は、彼ら一行の旅行計画が完成した後であったことが想定されてくる。そのことが事実なら、道成寺門前、ほかわ寺門前での48文、24文という銭の使用は、宿から弁当持参となれば本来必要でないはず。店への気遣いによる出費ということも考えねばならぬが、果たして事実はいかに。尾鷲村を後にした一行、さらに南の海岸へ出るため、山べりの平地に架かる橋を渡り、再び山中へ深く分け入り、今は標高627メートルの焼山越えの大難所へ差し掛かっている。曲がり50丁、約5450メートル。下り45丁、約4905メートル。途中には石敷きの急坂が続く。その焼き山の峠付近には寺があり、薬を商う店のほか石垣で平地を作り出した高神社屋があったが、いずれも風強きところゆえ、ひわだぶきの屋根一面に抑えの石が上がっている。それより谷筋に沿う一気の下り。 38丁、約4142メートルほど下ったところで、再び一軒家の茶屋が現れるから、一度大難所を過ぎたことを知り、ほっとする。しばらく進むと谷が開け、前方に深く切り込んだ幅狭の湾が間近に見えてきたが、その右手に続く柳波が宿のある三木村。本日の北欧距離は27キロメートルほどと短い。しかし、高低差のある地形複雑な土地を進み、大難所の焼き山越えで標高600メートルを超す上がり下りを味わった旅であるから、一行の足の疲れは想像を絶していたことであろう。いつか、一つ、泊まり、弁当付き、172文、三木村、竹屋、喜兵衛、通算日数21日目、歩行距離27キロ、累計728キロ、使用金額172文、累計6779文。6日、熊野への道は険しい。複雑な入り江のわずかな平地を見出しては漁民が住み着いてきたのであろう。漁業を生業とし、船がなければ到底生活が成り立たぬような小さな集落が、海辺に張り付くように点在している。三木村を出発した一行は、入り組む湾の奥まった海岸線。それは山が直接に海へ没するところでもあるから、人家とてなく、左手には海食街の形成された恐ろしき道をたどっている。景色は変化に富み、波穏やかな湾の彼方に、朝霧の消え残りに漁師船がゆるり浮かんではいても、それをめでる余裕はない。下から聞こえくる波音が足を踏み外さぬよう神経を異常に高ぶらせている。やがて南へ向いていた道が大きく右へと流れて、前方の海もそちらへ開けていく。この辺りの地形がすべて海の支配を受けて成立しているように思えてくる。小さな漁村が現れ、それを抜けるとまた山が張り出し、道が再び右へ大きく回り込んでいく。しばらく進むと入り江の最深部に達したと思われ、その集落を過ぎてからは道の向きが一転し、左へ追い返していくが、その先が曽根村。おお、あそこの村外れからまた山を越えるだろう。本当に熊野へ行き着くだか。若い衆のこの思い、もっともなかった。一方の誰もが声には出さぬがそう思っている。これほど地形が複雑になると、視界が常に遮られ、頭の中で前の情景過程を思い描いても、目にした地形記憶をつなぎ合わせられなくなる。事実、前日の宿で、義右衛門は、道中期の昼飯の記憶を、一連の過程の中で再現できなかったようで、一通り工程を書き終えた後へ、思い出したように書き足している。地形の複雑さが、かえって記憶する情景の特徴を失わせるという、皮肉な結果を招いていたことになる。曽根村からは東へ伸びる岬の根元を横断。尾根越えして南の入り江の右島へ出る山道をたどる。その上がり坂の賭博地で若い衆が、三木から曽根まで船道があったんで、鞘宿から桑名宿へ出たみてえに船ならばよ、さぞ気持ちよかんべなあ。年寄り答えて、ほら、後ろさ見ろ。船じゃ海の景色見下ろせねえで、足にすぐるものはなしということじゃ。 それを聞いてからその若い衆、ちょいちょい振り返りながら上がっていったら、年寄りの悟し、少しは効き目があったように思える。ここは焼き山の半分ほどの標高300メートルへの上がり下り。曽根太郎坂、曽根次郎坂、などと呼ばれる坂がある。下りが難所とされる。やがて入江奥の三木島に出た一行。それより再び山道へ入り、大神坂峠を越えて西の入江の新下村へ。そこから先は地形が今までとは多少異なってきて、入江が深く入り込まず、小刻みとなる。それに従い、皇帝様を収まり始め、途中の大吹峠でも標高200メートルを切る。この峠を越えると大泊村のある入江へ出るが、対岸に熊野の鬼ヶ城と呼ばれる海へ突き出た岬がある。その岬、いくつもの岩窟などある岩の岬であるが、一行はその先端へは回らず、根元の木の本峠を越える道筋をたどり、木本村へ向かう。やがて峠に差し掛かった一行、そこで前方の景色を目にして唖然。今までの見通しの効かぬ複雑な地形から解き放たれ、すぐ下の木本の家並みを通し、なんとそこからは穏やかな湾曲する白砂の浜が遥か彼方まで伸び、遠くに新宮花も見える。名高き七里の浜。その広々とした絶景に言葉も出ぬほど。しばらくして義右衛門が、焼き山だの、鬼ヶ城だの、鬼の住まうような複雑怪奇なところを歩いてきただが、この景色は何という穏やかさ。不思議なることこの上ない。まさに熊野は神の国。峠を降りた一行、その長き白砂の浜を歩みつつ、風は少々強くはあるが、気分は爽快。左後方、沖の岩礁を見て言えない。あれが、マメルガ島だんだ。そりゃあんだんか。何でも大昔にな、鬼ヶ城の鬼が、あの島に降り立った同時の前を見たさに、岩屋の扉を開け、矢を射かけられて滅んだだと。へえ、そいじゃ魔物が見たから、マメルガ島となっただか。わずかばかり進み、川を越えたあたりで。おお、あの先のでけえ岩、獅子が吠えてるような格好してるだな。そうそう、あれは獅子岩というもんだんで。そのあたりからは、右手の山から小さな尾根が浜の手前まで伸びてくるが、それを通り越した反対側で若い衆が。なんだありゃ。飾りつけたままが、高みの岩場から、下の松木の小杖まで掛け渡されてるか。歩むうち右手の街道脇に花の岩屋という標石が現れるも、誰もわからぬままに先へと進む。一行すでにそこから続く有馬村へと入っていく。宿が見えたぞ。先頭から声が飛んでくる。6日、1つ、泊まり、弁当付き、172文。有馬村、和田屋文兵衛。通算日数22日目。歩行距離26キロ。累計754キロ。使用金額248文。累計7027文。その晩の宿にて、 いろりのある板間には夕食を終えてくつろぐ旅人らが集っていたが、どちらからというわけでもなく物知りな者の周りに輪ができ、話に耳を傾け出す。そこへこの世のじい様が割り込んできたから、さらに話は盛り上がっていく。どうやらその話、当地の史跡名称に落ち着き、花の岩屋へ泳ぎ出した様子。この辺りには、妖精言われを持つところがあってのし、すぐそこには花の岩屋という門がある。一行の若い衆が小さな声で、あの縄を張ってあったとこだんべ。あそこには神代からの伝えがあってのし、大きな岩のあるところを岩屋と称し、そこにイザナミの御事が葬られていると伝えられ。そのイザナミの御事、日本書紀では火の神であるカグツチを生みたもうとき、やけどにて亡くなり、ここ、キーの国、熊野の有馬村へ葬られたとされ、土地の土族に花の季節であれば花を飾り、また、鼓や笛を鳴らし、のぼりや旗を飾って、歌い舞う祭りをしていることが記されている。花の岩屋というゆえんは、そうしたところから起こされているのであろうが、ここには社などは建てられていない。それは70メートルほどもある、巨岩自体をご神体とするからで、ここには自然物に神を投影して祀る古式な祭祀形態が伝えられている。それを聞いていた半蔵、木の本村の鬼頭についても詳しき言われを聞きたくなり、じい様へ尋ねる。あの、ちょっくら聞きたいことがあるだが、岬の鬼頭へはまらなんだが、あそこはどんなとこだんべ。そりゃあすげえところだのし。岩壁が幾日でも重なり合い、波がよほど静かなれば岩伝いに巡ることもできるが、まあ船でなけやな。そこにゃ、かっぱなが。聞き入る者の怪げんな顔を見てじい様。そうよな。がっぱなじゃわからんよの。洞窟のことじゃ。あそこには天井が張り出して、二段にもなった千畳敷呼ばれる大きなものから、大小様々なガッパナが妖計ある。そうした祈願のところであるからのし、その昔に鬼が住んでいたと。そのじい様が話すには、平成天皇の頃というから九世紀の初めのこと、諸国に鬼神、魔王が放棄し、人民を苦しめ、将軍坂の上田の天野に退治の命が下った頃のこと。当時、焼き山、久喜、三喜などに鬼族がいたものの、鈴鹿よりの坂の上田村麻呂の発行を知り、鬼族ども新山幽谷へ隠れ住み姿を現さん。そこで将軍高き山の頂へと登り、一心に観音の女を唱えれば、忽然と天女を現れ、南の海辺の岩屋に悪鬼が隠れることを告げる。それを聞いて将軍、兵を船に乗せ、鬼の城郭へ漕ぎ寄せる。したればその地海に面し、三方に岩がそびえる堅固な備えゆえ、多くの兵士が命を落とす。そうした中で不思議なることが起こり、沖に見うる島の上空に童子が現れたかと思うと、それが兵士を招くかの様子。兵士、キーの念を抱きつつも船をこぎ寄せ、礼拝すれば、童子、手を挙げ舞い始めるから、兵士ら真似て踊り遊ぶ。やがては鬼神、何事が起きたやらと気になり始め、そのうちには面白や、とばかりに岩屋の扉を開け放つ。したがその時大将軍、大飛の弓に陣痛の矢をかけて引き放ち、悪神見事に打ち倒す。なればとて、沖の島を、まみるが島と申します。そんなことがあっただか、 ここへ来る間じゃ焼山など何も知らぬままに通ってきただが、鬼が住み一つであったとはな。そうした言われ、元は得意なる地形や岩などに神仏の存在を監督して創作されたもの。なれど、そこにはいかにも真実を伝えるような情景がある。土地のじい様の話、それは大隣村の比温山、清水寺の縁起を引いてのものだが、彼らはこれからも旅の折々でこうした寺社の縁起を知ることになる。縁起はその地へなぜに信仰の拠点となる寺社ができたかを説くもの。長い歴史の中で土地土地の宗情が組み合い、大切に伝えられてきたものであってみれば、そこに人々の精神世界が描き出されていることになる。それを知れば、ただの作り話とおろそかにすることはできぬ。罪とは何か。また、幸をもたらす善なる心とは何か。縁起にはそれぞれに人間性を探求する目が築かれている。彼らの旅は、その人間に課せられた壮大な命題に触れる旅でもあることが理解されてくる。七日朝、一行のうちの何人かは日の上がらぬ薄暗き時分に起き出している。どうやら示し合わせて昨夜のじい様の話にあった花の岩屋を見ようと村外れへ向かうらしい。何も知らねば通り過ぎるものを知ったからじは好奇心が湧くのが人の常。実は信仰を通してのこうした旅が寺社詣へ出た人々の好奇心を育み、封建制の中で閉鎖的に思われがちな村の中へ新風を送り込み、外なる世界へ目を向ける大切さを知らしめる効用をもたらしていたのである。こうした旅の見聞の多くは、この道中記においても詳細に記録されることはない。したがって、ただの物見遊山と思われてしまうことが多い。しかし、歴史過程をたどれば、そうした好奇心が、西国の進んだ農業技術にとどまらず、諸国の動向をして知る新たな政治意識を芽生えさせていくことへも連なることは確か。それがひいては、激動の幕末から明治維新を受容し、それを乗り切ることができる村内の強き意識を醸し出していくことになる。そうした視点に立てば、封建制の中で幕府が許容した寺社詣という庶民の旅は、実に大きな意義を持つことになる。さて、好奇心なる目を携え始めた一行、宿のじい様に別れを告げ、次の目的地である新宮へ向け出発。朝なぎの浜道。日が上がり始め、寒さも和らぎ、左手からは押し寄せては引き返す波音が絶え間なく聞こえる。と心地よきこと。だ、広々として何とも言えねえが。伊右衛門がそんな言葉を口にしたが、どうも後ろの足音がおかしいから、不審に思い振り返って驚く。何やってんだんべ。その声を受けて、前方の者も一斉に振り向く。なんと後ろの列はバラバラ。波打ち際近くにいる者もいて、皆下を見ているが、そうした中には広々とした浜にしゃがみ込む者さえいる。前の者が足を止めたのを見て、遠くから若い衆の声が飛ぶ。足元、足元を見なされ。それに促され砂浜を見やれば、まあなんと漆黒やら小豆など色とりどりの小石が、しかも島の模様も様々なすべすべの美しき石が、浜一面に敷かれているよ。その石、三浜小石とて名高き石。それが浜辺にあるのであるから、銭のいらぬ天の恵みとばかりに、帰りを待つ子や女房の土産にと取り始めていたのである。 少しの間だけとどまることにし、えりすぐりのものを2、3ありがたく懐へ入れる皆の衆。この時ばかりは、年寄りも同心へ帰っての楽しき心持ち。だが、土地神に許しを請う気持ちを忘れてはいない。さあ行くだ。年寄りのその声で皆歩き出す。強欲な気持ちが湧き出て、歩きつつ見かける美しき石に手を伸ばしたくほどがれた。歩き出したからにはそうはいかない。求めれば無限。まだ良きものがあるか知らぬと思い続けなければならない。幾度か手を伸ばしたくなるのを抑えているうちには、最初に手にしたものが神が与えし我がに最良のものと悟り始める。さてさて、この辺り松と広葉樹の暴風林が続いている。その松は江戸時代の初めに徳川頼宣に従い紀州入りした新宮城主水野重中が丘陵の遠州浜松より移し植えたもの。そのことを知るか知らぬかはわからねえど、一向三浜小石の話題から優れた暴風林のある浜辺の景観へと話を弾ませている。一義、あわた、おすぎ、二里ほども歩いてくると、右手の丘が切れ、前方に大河が現れた。熊野川である。川を渡るため、半里ほど川上の鳴川へ。そこに私の番所があるから、名と在所を告げ、船賃を払い、手形を受け取る。ここも水量の増減により、私の船賃が変動。この日は25文が定め。船に乗り込むと、宮参りに来た衆と見て短い間ではあるが、船頭があれやこれや土地のことを話してくれる。この清き流れが熊野川だのし、その源はな、和州吉野にあって、音無川、岩田川など35して流れ下る、東北第一の川。この辺りを熊野三山と言うがなし、それはのう、この川上の音無川が流れ合う辺りに、熊野本宮がござって、それその熊先の右奥に見える森が熊野神宮、そしてここから隔たった南の谷奥に、那智の西国33所第一番那智山如意輪堂があるがのし、それで熊野三山。それでの、船先の少し左手に見える石垣で囲われたお城が、水野飛騨守様の新宮城。このお城は別名短角城とも呼ばれておるが、そりゃの、源頼朝や義経の叔母にあたる短角姫というお方が開府なされた東泉寺というお寺があったことにちなんでのことだのし、その左手、これあそこじゃ、あの森には、秦の始皇帝の命を受け、不老長寿の霊僧をこの地の蓬莱山に求めたという女婦の墓もありまする。ほう、ご親切に案内いただき、ありがとさんで。もっと聞きたくはあったが、何せ25文の間、早々に船は岸へ着く。降り際に若い衆が船頭へ向かい、ちょっとんべえ尋ねてえだが、女服とやらは不老長寿の霊僧を見つけただか。そりゃのう、見出せずということだが、伝えでは天台役なるものを積んだらしいのう。はて、どんなものやら。若い衆は思ったが、その天台右役とは、中国原産のクスノキ科の常緑低木。根は中風のクスになるというが、それはともかく、この熊野の女服伝説、神仙思想と神山幽谷にあまたの薬草が自生する熊野の地が結びついたもの。 この地に古くより大陸の薬草の知識が広まっていたことは確かなこと。さてその若い衆の思い、それは度重なる飢饉で老いを早めた両親へ、できることなら不老長寿の霊草を探していきたき思いとしてのことであったに違いない。一度短き船路ではあったが、皆それぞれに不老長寿の霊草を入る土地としてこの熊野が印象づけられた。しばらくして一行の姿は熊野新宮社にあった。南門をくぐると前方に社殿の立ち並ぶ神々しい景観が迫ってくる。参道を抜けるとそこは玉石の引かれた神聖な領域。左手奥に柿を巡らせた早玉の王の御事を祀る神明造りの本社があり、その手前左手よりそれぞれイザナミの御事、イザナギの御事、国の常たちの御事、天地開闢の時に現れた神、天照皇太神を祀る。切妻の正面に庇を出す独特な熊野造りの四つの社殿が並び、また右手には本社に縁の深き神を四座ずつ祀る、流れ造りの拙者が二頭立ち並ぶ。イザナギの御事とイザナミの御事は男女皇后による豊穣の象徴。中でもイザナミの御事は農業生産の神として当時の農民には強く印象づけられている。皇はそれら国造りに関わった神々の御前の玉石に居住まいを正して着座。飢饉に疲弊する村人の総意を伝えんがため深き祈りの時を迎えている。こうして参拝を済ませた一行、熊野御王法院の厄除けの御符をいただいた後、熊野川の包みで昼食の握り飯を頬張る。次は那智大社山で、急がねえと日が暮れちまうだ。それ、行くだ。